こういう時こそ妄想話だ。
喋るよ恋。
いや、ネタがないんですよ。ちょっと前まではネタはあるけど、まあ、こんな自粛ムードの中でネタなんか喋ってもしゃあないしな、みたいなそういう強がりを言ってましたけど、マジでなくなっちゃったんで、やっぱりそういう時は喋るよ恋、原点回帰しまして、僕の妄想話と言いますか、僕の大好きな陰謀論の話でもしてみようかなと思いますんで、今日の会話ですね、僕の妄想妄言を喋りますんで、間に受けないでください。なんかこいついい加減なこと言うとるわぐらいな感じで適当に聞いてもらえればいいと思うわけなんですが、まあそうですね、横井圭、まあなんだかんだ頭の固い話してますけど、僕は大学行ってませんのでバカです。で、特に歴史とか経済なんてもう全然そんなの勉強してないんで、もう素人同然です。だから、まあ詳しい歴史の話とか、まあ経済の話なんていうのは、まあいわゆるその政治系 YouTuber ですかね、まあその人らの方が、まあ一部ほんまにもうぶん殴りたいぐらいいい加減なこと言ってる人いますけど、まあそういう一部のぶん殴りたいぐらいいい加減なこと言ってる YouTuber をほっといて、まあちゃんと解説してる人がいるんで、まあとか、まあ別に YouTuber じゃなくてもネットとか調べたらいくらでも賢い人がちゃんと解説してるんで、まあもし細かい点が気になったら、まあその辺調べてもらったらいいですし、まあもしくはそういうなんか詳しいよっていう方いらっしゃいまして、その横井圭の喋ってることにちょっと間違いがあったら、お前何いい加減なこと言うとんねんってちょっとお叱りをくださった方が助かるわけでございますが、まあ今日何を喋ろうかっていうことですけどね、まあこのコロナウイルスに伴うこの世間の自粛ムードというか、まあそれは仕方ないと思いますし、まあ別に僕はどうやこうや文句言おうという気はないんですね。ただ、まあ前々から言ってるみたいに、まあその世界のですね、まあ暗躍ですか、まあ暗躍したい人たちの暗躍がまたこれで進んだなって僕はすごい思ってて、いやほんまにね、そんな話今どうでもいいし、今そんな話してる場合かっておっしゃりたい方もいると思うんですけど、まあ僕もそう思うんですけど、まあこれしかネタがないんで聞いてほしいなと思うんですね。でなんて言いますかね、これ何から喋った方がいいのかな、まあ、世界各国が、まあ、この自粛ムードに伴って補償をすると言ってまして、まあまあね、10万もらえる、20万もらえる、30万もらえるって、まあ、そんな国がある中、まあ、日本はマスク2枚配布っていうことで、どないなとんねんっていう話なんですよね。で僕もやっぱりそのライブハウスで仕事をしておりまして、でなおかつ音楽活動、まあ音楽活動の方はそんな、まあいつもネタにします通り、そもそも人気ないんで影響ないです。まあそれはいいとして、まあライブハウスの仕事してるんで、ほんまにもうこれから先どうなるんかなって思ってるところなんですけどね、保証がないんやから、もう仕事せな、もうコロナに感染してでも店開けなしゃあないやんっていう風なことをまあ言うてますけど、もうなんかね、非常事態宣言どうやこうや言うてますし、まあそれどころでもなくなってきたかなって思わざるを得ない面もあるんですけど、まあそういう話は一回置いときましょう。そういう話は一回置いといて、まあマスク2枚しかもらえないっていう国ですよ、日本ってのは。だけどまあこれ毎回の話ではありますけど、別に僕は安倍首相を擁護したいわけじゃないということは先に言っておきますよ。安倍首相を擁護したいがために今日の話をするわけじゃないんですけど、その上でマスク2枚しか配れないっていうこの国の状況、仕方ないと僕は思うんですよ。前々から言ってます通り、やっぱり今一度僕ら日本人が思い出さないといけないのは、日本ってやっぱり敗戦国なんですよ。だから世界の流れに従わざるを得ないというか、世界の流れに潰されなきゃいけない運命でしか ないんですよね。でもちろんその流れを変えるべく、まあ、憲法改正だとか、まあ、自衛隊強化しようとかそういう流れがあるんですけど、まあね、まあ、国会もあの立憲民主党とかそのね、あのアホのおばさんいるじゃないですか、2人ほど二重国籍と生コンのおばさん、まあ、あの人らを含めて、まあ、止められてますし、まあ、ろくに自衛隊強化や憲法改正すらもできない国になってますが、そうですね、以前も言いましたように、まだ昭和の日本っていうのはまだ世界に抗う力があったんですよね。あったというよりかは、日本にまだそんな底力があるってことを世界は気づいてなかったんですよね。で、そこでまあ日本が、まあこれはアメリカのヘマもあったんですけどね、アメリカのヘマもありので、バブル経済を迎えて、まあバブル経済の前にまだ高度経済成長期もありましたけど、それで日本が躍進して、それでまあなんて言いますか、アメリカもそうですし、まあ、世界中のお金持ちの方々が日本を潰すことに躍起になって、まあ、平成があって経て今この令和という時代になっているんですけど、まあ以前のしゃべる横でも触れてますし、まあまあ、僕がしゃべるよりも、まあ、専門的な人のネットとか YouTube 見てもらった方が分かると思うんですけど、まあ、早い話が日本人がお金持ちになって日本の経済が良くなったら世界中が困るんですよ。だから日本をダメにしたら逆に世界中って潤うわけなんですよね。だから日本人は儲けるな、日本はもっとダメな国になれって世界中が思ってるんですよね。それちょっと被害妄想ちゃうかって思う方いらっしゃるかと思うんですけど、日本という国は良くも悪くもガラパゴス化してる国だってことは、まあ今でもよく言われてますけど、それはもう大昔からそうなんですよね。日本って大昔から世界の流れに背くというよりかは世界の流れ一切無視して独自路線の国 でやってきた国でありまして、もうはるか昔から日本というのはもう世界の邪魔者的な国やったんですよね。日本だけがもう世界の流れというのに反してるというか、全く孤立したところで孤立した国を作ってるせいで、ある意味、まあ、かっこよく言うと日本が割と世界の均衡を保ってるというポジションにいたわけで、その国をどうにかせえへんとあかんっていうのがもう1000年も、まあ、2000年前って言ったら言い過ぎですね、まあ、1000年ぐらい前からの世界の課題だったわけですね。でそれをようやく、まあ、第二次世界大戦でアメリカが日本をまあやっつけて日本を配下に置いたことで、まあ、世界が安定したという流れになってきてて、だけど戦後また日本が盛り返したせいでまた世界がおかしくなったっていうことになってるんですよね。でしかも日本の恐ろしいところは、日本人って仮に貧乏になったとしてもそれでうまいことやりくりするという民族で、しかも東日本大震災が起ころうが経済オイルショックとかリーマンショックが起ころうが、それでもなんとかやりくりするという仮にその東日本大震災とかその災害起こっても暴動が起きないとかいうそのクソ真面目さのせいで、日本は何が起こっても潰れない国っていう、まあ、恐ろしい世界の人からしたら恐ろしい国なんですけどね。で、まあ、だからそんなわけで特に、まあ、バブル経済終わってから以降ですかね、まあ、日本ってとにかくもう外国から圧力をかけられてるわけですね。だから消費税なんてそんな外国からの圧力で消費税を、まあ、作れと言われてるわけですし、あとまあ僕は何回も言ってますけど、年金なんてなくならないし年金制度なんて潰れるはずがない。まあ、これはもう小学生でも分かる話だ、もう小学生の算数レベルでも分かる話だみたいなことを言ってるんですけど、それでも年金がやばい年金がやばいって言ってんのも、まあまあ平たく言えば外国からの圧力なんですね。でとにかく日本人が貧乏になってくれないと世界って安定しないんですよね。日本は中国に抜かれて世界第3位の国になってしまったってことを言われてますが、ただ アメリカも中国も別に世界の1位2位のまあ経済大国でありますけど、あんなん一部の金持ちだけが回してるだけの国でありまして、国民一人当たりというか、なんていうか一般庶民ですね、一般庶民の幸福度なんて日本がもう圧倒的に世界1位なんです、世界1位なんですよね。そのもう金持ちから貧乏人まで合わした総合的な平均における幸福度なんて日本がはるかに1位なんですよね、世界の中で。でそれをどうにかせえへんと、まあ世界が安定しないわけなんですよね。だから世界アメリカないしは世界のお金持ち、まあ、その世界のお金持ちっても何かっていうと、これニュースで耳にした人いますかね、最近よくニュースになってましたけど、今世界中にあるお金の約半分がもうその世界のトップ50の富裕層が持ってて、残り半分を言ってみたら世界中の、まあ、我々一般庶民が分け合ってるという状況で、これがもうあと 2,30 年したらもう世界のもうトップ20人か15人かぐらいがもう世界の半分のお金を持っちゃうという状況になって、でその世界 の, そのまあトップ20だか15だか50だか知らないですけど、その人らがまあ世界を回すという国になってしまうという状況になってるんですけど、ただその富豪たちにとって最も邪魔なのが日本人というか日本の庶民なんですよね。だからそんな中で、もし今このコロナ情勢の中で、日本人に保証をあげましょう、もう1国民あたりに、まあ、10万か20万かお金あげましょうなんてことを世界がさせてくれないわけなんですよね。だから安倍総理がアホだとか日本の政府はアホやっていう批判あって、まあ僕もまあまあそれはアホやと思ってますよ、思ってますけど、もしもそんなこと断行しようもんなら、多分安倍さんだか麻生さんだか誰かを暗殺されると思いますし、日本政府がめちゃくちゃにされるんじゃないだろうかなってことは僕思ってますし、まあそんなん横井の被害妄想やと思ってる方いらっしゃると思いますし、まあ僕も考えすぎかと思うんですけど、まあありえるんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、だからといって、まあ、安倍総理を支持するかとか、このまま我慢するかというと、まあ、そういうわけにはもちろんいかないですし、まあ、こんな世界規模な大げさな話してますけど、僕かて別にもう明日明後日来月の生活どうなるかって分からん時期なんで、まあ、こんなのんきな話してる場合じゃないんですけどね。で今日本経済やばいのにそんな国民にそんな1人当たり10万20万配る金あるんかっていう話ですけど、あるんですよね。それに関してはまあ僕より詳しい YouTuber の方とか、まあ、ブロガーの人がいるんで、そうですね、なんなら笹山さんも僕より詳しいんじゃないかなと思うんでね、まあ、そういう人に聞いてみたらいいと思うんですが、ね、まあ、例えば消費税なんて別に上げなくたって別に日本は回っていきますし、年金なんていくらでも払う金持ってますし、要するに財務省がその金を出すのを拒んでるわけですけど、まあそのね、まあ、財務省というのはもうそもそも今日本政府が管理できないぐらい、まあ、外国に乗っ取られてるという状況なんですよね。まあ、すみません、ちょっとこの辺の解説はちょっともっと詳しい方にしてもらったらと思うんですけど、まあ、だからすごいこんな時期にもう自分の生活もままならないという状況ですんごいのんきな話かと思うんですけど、今こうやって世界の庶民の皆様が大変やわーって言ってる最中に、まあ少々お店とか休んでも平気なお金持ちの方というか、まあ大富豪の方っていうのは着々と世界を自分たちのものにするという準備を進めてるんだろうなってことはすごい、なんかまあなんでしょう、そんなこと考えたって、まあ、それよりもお前自分の生活どうにかせよって時期かと思うんですけど、なんか僕はそんなことを感じてしまうんですよね。これすいません、こっから先は完全に言うたらあかん話言っちゃいますよ。コロナウイルスはですね、そらウイルスなんで自分で動く力ってほとんどないんですよね。風が吹くか もしくは人間が移動することによって人間が運ばないと移動できないんですよね。だからまあもちろん自宅待機させられてるわけで、もちろんね、それはいいことだと思うんですよね。ただ毎日毎日感染者数とか死者数なんかがニュースで報道されてますけど、まあ、本当に不適切な発言かもしれませんけど、死んでるのは 90% 以上高齢者で、しかもなおかつ何らかの病気、まあ、心臓疾患とか糖尿病とか、もともと志村けんさんみたいに肺が悪いとか、まあ、肺炎になったことがあるとかいう人が死んでるだけで、健康な若者って少なくとも日本では一人も死んでないんですよね。で海外ではまあ若者死んだという話があるらしいですけど、うん、まあ、だからもちろん 100% とは言えないんですけど、だからまあめちゃくちゃ失礼な話、高齢者だけ自宅に閉じ込めて若者は普段通り生活せえと言っても、まあまあ、まあいいんじゃないかって言いかけたんですけど、まあ、それもまあダメやとは思うんですけど、でもまあいいんじゃないかなと思いますし、まあまあちょっとすいません、これは今の僕の不適切発言として、まあちょっと、まあ、なしにしまってとりあえず僕は世界の富豪のお金持ちの皆さんがどうにかして日本の景気を悪くしようとしてるんじゃないだろうかということしか思えないんですよね。もうこれは僕が言うまでもないですけど、日本のテレビなんてほぼ外国に支配されてるようなもんですから、テレビなんて正確な情報を言いませんしね。まあだからかといってこんな話をしたからって、じゃあ若者は明日からもうみんなライブハウス来いとか、もう仕事行け、学校再開しろとかいうのはもちろん暴論だって僕は思ってるんですよ。で結論としては、その中だから日本が不況になったら世界が助かるとかいう風な話をわーって言っときながら思いっきり矛盾した話するんですけど、まあお金に執着しないことだなって僕は今ちょっと思ってますね。とか言いながら僕はね、明日から来月からの生活どないすんねんってことに悩んでるんで、思いっきりお金に執着しまくってるんですけどね、今の僕は。日本人というのは仮に貧乏になってみんながもう一回畑で耕して飯を作るとこからやり直そうやってなっても、それでも潰れないぐらい強固な国やと僕は思ってるんで、まあ、だから日本って素晴らしいと思ってるんで、だからどんなに落ちぶれても日本は大丈夫って僕は思ってるんで、だからなんかこういうなんかそのまあ日本をどんどん不況にしてやれみたいな、そういう世界の流れに飲み込まれてほしくないというか、まあ、そういう社会情勢を鵜呑みにしてほしくないなーなんてことをなんかちょっとね、貧乏人のくせに、でしかもまあ言うてます通り別に僕はそんな経済とか歴史の勉強をろくにしたことない人間ではあるんですけど、そんなことを感じてる最近かなと思いましたが、はい、もう一度言っておきます。これはあくまで僕の妄想妄言でございます。で僕の大好きな陰謀論であります。この話に明確ななんていうか根拠はありませんので、まあふーんぐらいに聞いてもらったらいいですし、なんか横井がアホなこと言うとったなって思ってもらえればと思いますんで、すごいなんか無責任な終わりになりますから、そんなところでございます。ところでですね、僕はラジオトークでも音声配信を始めまして、まあ、10分もよこいという番組を始めまして、まだこれポッドキャストの方には登録してないんで、本当にそのラジオトークというアプリでしか聞けないですし、まあアプリ持ってない人でも、まあ僕持ってない人でも一応聞けるらしいんですよね。まあ僕もそうですね、ブログとかに URL 貼ってるんで、ツイッターにも貼ってるんで、まあそれポチッと押したら聞けるんですけど、まあいいねとか、なんかそのアイテムあげるとか、あとまあ課金もできるんですよね、ある程度人気者になったらとかいうシステムあるんで、まあよかったらラジオトークのアプリダウンロードして聞いてほしいなと思うんですけど、まあそこまでは求めないです。もしよければ聞いてもらったらなと思うんですけど、まあ先週2本更新したんですけど全然回ってないんですよ。で再生数を調べる方法が分かって第2回目の再生数が分かるようにしたんですけど4回しか回ってないんですよ。そのうち1回は僕ですからね、回したの。 まあだけど喋る横井も最初の50回ぐらいまでは全然聞いてもらってなかったんで、軌道に乗り始めたの50回以降なんで、だからもう50本目以降はもう適当でも何でもいいから、とりあえずブワーって更新するかと思って、まあちょっと今今日のところはまだ更新する予定ないんですけど、まあ明日ぐらいからまた収録しようかなと思ってるん でしかもまあしばらくは僕の自己紹介話とか自分語りが続くんでしょうもないと思うんで、まあなんかめっちゃ聞いてくれたは思わないんですけど、まあそのうちなんていうか、そのまあいつ前回も言いましたように初期の喋る横井みたいなネタ話もしようと思うんで、まあ、気が向いたら聞いてくださいってことで、まあそうですね、まあライブハウスのスタッフしててなおかつ音楽活動してるという身分なんで、まあ非常事態宣言もそろそろ出そうですし、ちょっともしかしたらバタバタしてるかもしれないんで、喋る声来週は更新できるんかなと思ってるんですけど、何もなければまた来週お会いしましょう。まあ無理やった場合でも、まあ先週も言いましたが、僕喋る声やめる気ないんで、まあちょっと休むかもしれませんけど、またお会いしましょう。そんなわけで、今週は特にひどかったですけど、喋る横井でした。
喋る横井。